はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していきたいと思います。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長茶松スカイウォーカーです。よいよい社長にお相手は
劇団東京ミルクホール北野内直人です。
はい、ということで、今日はですね、はい、まあ、8月ということで
8月です、
ちょっとこちらの本をですね紹介というか、これまで紹介されて読んだんですよ、うん、8月、まあ、忘れもしない、御巣鷹山日航機123便の墜落事故ですよね、はいはい、まあ、ご存知だと思いますけど、はいはい、これの墜落遺体という本が面白いよということで、読ませてもらって、この本はですね、遺体の身元確認の責任者として最前線で捜査に当たったこの飯塚さんっていう方が、警察官の方が全遺体の身元が確認されるまでの127日間を渾身の力で書き尽くした悲しみ、怒り、そして汗と涙にあふれた記録ということで、これを回してもらいまして、非常に警察のことは頑張ってた
頑張ってた。
もう最後目から汗がドトールで止まらず、
ああへえ、どんなに頑張ってたかと、
これは大変、これはまあそれぞれいろいろね事情はあると思いますけども、いや、すごくいい本でした、うん、ぜひね、読んだことない人は、うん、まあ、ぜひ読んでもらったら、いかに警察、日本の警察が素晴らしいかっていうのがよくわかると思いますんで、うん、で、これだけじゃないんです、うん、この実はこの日航機123便の墜落のことに関して、うん、いろいろこうねあるじゃないですか、
まあいろいろありますね、謎というか、
はい、どうなのという、
どうなんだという、
北野さん当時覚えてます？
いや、全く覚えてないです。
え、覚えてないんだ、
うん、
あ、当時もね、霧の中、
まあ、霧の中
に特殊学級の時、
あ、でもこれが何年ですか、
今年で39年で85年、
5歳でしょ、いや完全に霧の中だ5歳じゃもう、
あ、そう、
5歳の記憶なんて全くないです。
自分がね、8歳、
8歳、山本さん8歳、
8歳、
覚えてます？
覚えてるんですよ。8歳で8月13日でお盆のタイミングだったから、日本橋の7つ上のいとこが遊びに来てて、近所のファミレスにみんなでご飯を食べに行った、うん、でおじいちゃんおばあちゃんはファミレスさんがめんどくさいからって言うんで、うん、家でなんか適当に干物かなんか食べてて、うん、で8時過ぎぐらいに多分帰ってきたら、おばあちゃんが大変だ、飛行機が落ちたよ、うん、って言って、もう全局なんか飛行機落ちましたみたいな感じで、なんかそういうのを言ってて、大変だねっていう話で、でね、もうどうやらね、このこれを読むとやっぱ次の日に4人生きてましたよっていうのをやってるのよ。でも確かにね、生きてましたってそれを救助されてる映像とかもものすごく覚えてて、うん、でもあれ次の日だったんだって、なんか 2,3 日経ったぐらいのイメージだったから、うん、へーと思って、要は御巣鷹山という山に JAL の123便が落っこっちゃって、500人以上が亡くなってる、524人を乗せて520人が亡くなった事件です、うん、事件、事故、
うん、
これ大変だろうなということで、でなんかこの界隈の話はちょこちょこ聞いてはいたんですね。
まあそうですね、
ええ、
う
ん、
その界隈、
界隈のね、実際どうなんだって話をしたら、うんうん、こうたまたまですよ、たくちゃん、森永たくちゃんの本を読んでたら、うん、これ、ね、全部で3ブロックに分かれてまして、うん、では1個目が森永卓郎の書いてはいけないっていうのが今年だからベストセラーになってるらしいんです、うん、もうね、この人もがんを発病してて、うん、もう多分下手したら年内死ぬんですよ、うん、3ブロックに分かれてて、うん、 書いてはいけない第1部ジャニーズの性加害についてダメだす、それはあまり言っちゃ、うん、第2部、財務省のカルト的財政緊縮主義、これもあまり良くないですよね、そこまではなんか分かるんですけど、なぜか第3部に日本航空123便の墜落事件、なんか1と2は分かるけど、なんでそんだけ独立してないかなと思って、で読んだんですよ。とんでもない事件だったんじゃないかと、これは。
まあでもいろいろね、ドラマとかにもなって
ますし、まあ、ドラマチックですよね。
そうそうそう、一応いろんな説もあるしね。
はいはい、はい、
でなその本には何て書いてあるんですか。
でまあ去年なんかね、遺族の方がボイスレコーダーを、開示してくれて、要は飛行機に乗ってた、開示してくれっていう裁判を起こしてて、いや無理無理無理無理みたいな、だってもう和解金もらってるから、それでも全部なーなーで OKOK になってるじゃん、っていうことで負けたらしいんです
よ。開示してくれなか
った、してくれなかった。でそこから話が始まってて、
はいはい、
で、まあ、今日はその何をもってこの日航機123便がおかしかったのかと、墜落自体がおかしかったのかっていうことをちょっとお話ししていこうかなと思っております。でちょっと自分も怪しいなと思うところは正直あるので、その辺のところもちょっと軽く検証しながらなんですけれども、まずはですね、どこからお話しすればいいのかなっていうことなんですが、よいしょよいしょ、まあ520人が亡くなっちゃって、一番ね最初に言われてるのは、落ちた場所がよく特定されてなくて、7時以外に起こってるんですよ、ドーンと。だけど、政府発表では次の日の朝4時ぐらいにここに落ちたっていうことが分かって、そっから救助してるんですね、まあ、確かに山ん中だし、もう確かにね Google マップとかで見ると、すげえ群馬なのか長野なのか曖昧な場所なの、確かにこれは分かんねえだろうなと俺も思うんだけど、これね面白かったのが、94年にニュースステーションで、日航機墜落米軍幻の救出劇っていう特集をやってるの。え、何これと思って、これも確かになんかちょっと俺も読んだことがあるんですけど、落ちてすぐに当時米軍機が近所をブーンって走ってて、飛んでて、落ちとるやんって、むっちゃ危ないじゃん、大変じゃんって言って救助信号を出して、なんか向こうのなんかベトナム戦争でやるのがヘリコプターあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが助けに来てくれたらしいです、何機か。
おうおう、
大変やねんと、あれは気持ち、おお、すいませんねみたいな。でブルーって降りて、助けようとしたら急遽帰ってこいって言われて、と、なんでと、もしかしたら全然まだ多分残ってる方もいる、ね、怪我のしてる方もいるかもしれないから、全員は無理かもしれないけど何人かを引き上げられたぜみたいな、いやマジありえねえわあれはって言ってる特集なのよ。
ほう、
なんであれ帰ってこないといけないの、っていう元米軍の方が怒りながら言ってる、でなんでそういうことになったのかって言ったら、事故が起きてから約2時間の間首相官邸の中で、この事故は警察が担当すべきか防衛庁あるいは自衛隊が担当すべきかということで延々と議論が続いていて、要は先に米軍にやられちゃうと結局持ってかれちゃうの、手柄じゃないけどさ、のっちょめんどくさくなるじゃん、
はいはいはい、
っていうのは分かるじゃん。だから帰ってきてくれっていうことを日本、
いやです
ね、なんかあれだよね、あの踊る大捜査線みたいだね、事件は現場で起きてるんだ、
はいはいはい、
でもそれもまあ確かに分かるけど、これは一体どういうことだったんだっていうところから切り込んでいくんですよ、で本当にそういうことがあったのか、で、まあ、もっとあるんじゃないかいろいろとっていうところで、タクちゃんが、いろいろ調べてったら、
はい、
これもね確かにね、このなんか、まあ、都市伝説というか、そういうふうに言われだしたのは、この人の本が結構 きっかけになってて、2017年7月に青山透子さんっていう人が日航機123便墜落の新事実っていうのを出版したの、うん、でこの人は元 JAL の、客室乗務員、
うん、
で事故機には、彼女が一緒に働いた同僚の人も乗り込んでいた、
うん、
で、事故の真相を探ろうとあらゆる文献を収集整理して目撃者証言を集め、いわば人生をかけた調査に取り組んで、うん、そして同社の中で重大な事実を指摘したのだということですよ、
う
ん、ほうほうほう。で この人の話が結構信憑性を浴びてるんじゃないかっていうことで、なんか都市伝説界隈がざわざわしてるんで、うん、でじゃあ具体的にどういうことなのか、
うん、
で一応言っとくと、この人は日光を退職した後東大を出てます。
すごいですね、
気合入りまくってるんで、うん、で、具体的にちょっと 話をするとですよ、まずいろいろあるんですけど、うん、なんで落ちちゃったかっていうと、うん、この日航機が、事故の前に、うん、何年か前に一回軽事故、
うん、
軽事故を起こしてて、うん、一回こう降りた時にお尻を擦っちゃったんだ、う
ん、はいはいはい、
何年か前に、うん、それで壊れちゃったところを直したんだけど、うん、直し方が不十分で、それが金属疲労によって後ろのこの圧力隔壁っていうのが、うん、今回飛行中にボコって穴が開いちゃって、うん、それで落ちちゃったっていうのが一般的なんですよ、うん、
はいはい、
でそれはボーイング社っていうのの会社 の人たちの整備不良が原因って言われてるんだけど、なんか細かいことは全部置いときますよ、
うん、
この圧力壁っていうのが後ろにお釜みたいなのがくっついてんだって、
はいはいはい、
飛行機の後ろに、うん、あそこがに穴が開いてもあんな感じにならないらしいのよ、
う
ん、だ要は穴が開いてフラフラフラフラフラって落ちてってるわけよ、うん、今回、うん、だけどこれ穴が開いたらそのままボキッと折れるんだって
はあ、
それぐらいとんでもない大事故になる、うん、で実際に海外でも同じような状況で圧力壁に穴が開いちゃった飛行機が大火なんかでやっぱりボキって折れてる、
うん、
その場でバラバラって落ちちゃった、
うん、
大変じゃないですかそれはそれ で、うん、で今回みたいに今回みたいに穴の程度にもよるんだろうけど、でもこんなフラフラフラフラ行って落ちていくみたいなことはありえないと、
うん、もし穴が開いたっていうのが原因であ れば、ね、
であれば、おーって分かんないよ、うちら専門家でも何でもないから
分かんないです、
ね、と思ってたら、これでね面白かったのは、この人の話で面白かったのは、2020年7月に出版した著書「日航123便墜落圧力隔壁説を覆す」、
うん、
青山透子先生、うん、この、中で航空事故調査報告書の別冊に重要なデータを発見したことを明らかにした。この別冊とは2013年2月に運輸安全委員会のホームページに突然アップされたものですと、
うん、
とそしてこの別冊には異常海外力の着陸点が図示されているのだ。何言ってたらさっぱりわかんないじゃないですか、うん、でその URL が貼ってあって、
うん、
それがですね、これなんですよ。これ自分もアクセスしてみたんです、
はい、
この、航空事故調査委員会の別冊報告書のところに URL の、うん、一個一個打ち込んだらこれが出てきて、確かに、
はいはいはい、
これが異常外力の着陸点って書いてある、
うん、異常外力の着陸点、
この黒丸がね、
うん、なんすかそれ。
圧力壁っていうのは多分この辺のことを言って
る、はいはい、
でもここに異常外力があったって言ってるんです
よ。ほう、
おかしいじゃないですか話が。
もう話が全然違いますね。
でこれもむちゃむちゃウルトラ公式な論文なんですよね。
ほう、
PDF ですかPDF だからすごいからそういうことじゃないけど、うん、と思って、 どういうことなの？
外から異様な力が働いたってことですか？ここの部分。
これはそうとしか言いようがないんじゃないかと。
あ、
いうことをタクちゃんは言ってるわけよ。
はいはいはい。
じゃあここの異常外力っていうのは何をもって異常外力を与えたのかと、
うん、
そしたらじゃあそれではこの尾翼に衝突したものは何なのかと、うん、この日航123便墜落の真相によると123便の乗客が窓の外を撮った写真を解析したところ、オレンジ色の飛翔体が123便に向かって飛んでいることが分かったという。それは地上から目撃されていますと、うん、この青山氏はこの飛翔体について当時開発中だった陸上自衛隊の SSM-1 ミサイルである可能性を示していますと。
お、
要はミサイルが当たったっていう。
お、とんでもないじゃん。
と思って、うん、ミッサイルが当たってるわけですよ、
うん、はいはい、自衛隊の、
うん、でどうやら演習中のミサイルがまだ試作段階で飛んでいるものを全て敵として認識するっていうことで、うん、俺、まあ、この本にある以外のやつをちょっと調べたんですよ、うん、そしたらね6分間ミサイルに追尾されてるの、う
ん、
で高度を3倍に上げてるの、
うん、
追尾されてるから、うん、6分の間にそれでシューって来て、
うん、
ぶつかったらしい。
それは隠しちゃいますよね。それは隠さないととんでもないことになります。
で面白かったのは航空自衛隊、これ百里基地でいいのかな、百里基地の稲谷司令官は、うん、戦時中の軍隊で同期だった友人、岩田雄二郎氏、に電話でこう語っている。えらいことをした。標的機を民間機過去日航機に当ててしまった。今百里基地から偵察機2機に追尾させているところだ、うん、この日っていう電話をしてる、
うん、
やべやっちゃったっていう電話を入れてるんだ、
うん、
ゲロっちゃってるじゃんと思って。
はいはいはい。
でもこれはね、でも確かに当時から言われてたんだけど、これね逆の視点からちょっとね聞いたことがあって、
うん、
軍事評論家みたいな人に、うん、なんかミサイルが当たったっていうのはなんとなく聞いてはいたから、うん、これあるんですかと、こういう話が、うん、でね、もうこれは俺分かんないだけど、この日にそもそもこのミサイルを搭載している船は出航してなかったらしいのよ、
うん、
次の日に相模湾にいたんだと、
うん、
でそもそも論としていない、
うん、
でさらに言わせてもらうと、もし仮に記録を改ざんしていたとして、このなんつうの SSM-1 ミサイルっていうのを、まあ、当時確かに試験はしてたけど、うん、これが追尾するまでは分かるんだって、
うん、
だけどこれが当たってもぶっちゃけ大したダメージじゃないっていうのを言われたの。
ミサイルが当たっても
なんか、うちらはさ、よゲームとかのイメージだからミサイルが当たったら終わりじゃん、だけど、うん、その SSM-1 ミサイルっていうのは小型ミサイルの追尾性能を良くしてるやつだから、うん、相手の航空機を戦闘機用のやつだから、
うん、
そんなに殺傷能力はないんだって、
うん、
で仮に本当にここに一発当たったとしても、うん、でかいから、
うん、
多分いけるはずだって言うんだ、
うん、
5、6発いけるはずだって言うんだよ。
5、6発
そう、うん、だからうちらの持ってるミサイルのイメージはどうやら実際のミサイルは違うらしいので、
うん、
そんなに威力ないらしいのよ。だから当てようとすると威力がなくなるんだって、
うん、
なんか言わんとしてることはわかるじゃん、
うん、
でもこれは当てること全振りだから、もう思いっきりデコピンされたぐらいの勢いらしいんだよ、
うん、
だからこれはもう、まあ、当たりどころが悪かったのかもしれませんねとは言われたけど、
うん、
分かんないんだよね。でも一応タクちゃんは、
うん、
当たりどころが悪かったじゃんって言ってるのよ、はいはいはい、これで落ちちゃったと、
うん、
はあ、なるほどと。
なるほど。
でこれ今の現状よ、だからこれがそこまで事実だとしたら、
うん、
お自衛隊、やべやべやべやべ消えた、怖いですね。もう米軍のあれが入ってますよ、横槍が、
うん、 米軍か自衛隊か
米軍か自衛隊の、あ、来た来た来た、だから今ここまでのところ仮に今事実だという話をするじゃないですか、仮に自衛隊のお偉いさんだったとしたら、北野さんがどうします、どうするっていうか、まあ今これ当たっちゃって落ちてはいないけど航行不能状態に落ちて、やばいじゃん、むっちゃドキドキしてるじゃないですか、やっべーみたいな、でなんかどうやら一回横田基地に着陸しようとしたらしいんですよ、危ないからっていうんで、だけど直前になって横田基地を回避してるんですよ。
なんでですか。
だからメンツの問題でしょ、横田基地にここで横田基地の前で一回旋回してる、一回要はここで高度落としてて、横田基地行ける気満々だったのに直前になって左に逃げてる、なんでかって言ったら横田基地にこれでついて、まあまあまあ無事に着陸したしましょうよ、バレちゃうでしょ、
はいはいはい、異常外力
何これ、あこれどういうことって、よっよっ何すかねみたいな、
は
あ、
はいはいはい、
やばいじゃん、
まあそうですね、じゃあ墜落させたっていうこと
だから、まあこっからはね正直、まあ、怪しいって言い方おかしいかもしれないけど、何をもって怪しいか全部怪しいんだけどさ、結局このあとさっき見せたように横田基地に行かないで上の方にあれね、海に行った方が着陸できるのに、上の方に行ってるのはなんかあそこの先にねものすごく大きいレタス畑かなんかがあったらしい、だからそこでも行けるんじゃないかって、それは基調判断っぽいらしいんですよ、それはまあいいでしょうと、海よりはパーセンテージが高いという判断はしたんだけれども、結局なんかどうやらまだ農家の人とかが7時ぐらいだったからまだ作業してるんだよね、それで巻き込みたくないからってんでもう一回舵を山の方に切ったんだよ、でこの木の墜落資産を願う彼らとしてはもはや手をこまねて見たるわけにはいかなかった、彼らは考えただろう、今123便は平野部に比べればはるかに目撃者の少ない山岳地帯に入り込んでいる、この木を逃すわけにはいかない、そう考えた自衛隊幹部の間で、撃墜が決断決行されたと、だからさらにエンジンを止めるべくミサイルが発射されたんじゃないかと。
そんなことする？
そこまでは俺もでもねもう分かんない、ここから先は、この墜落直前に自衛隊機が2機後ろを並走して飛んでたっていうのを子供が書いてたりするの、分かんないじゃん、で要はそこで目撃者が少ない山岳部でエンジン第4エンジンかなんかをミサイルで撃ってそのまま落とした、で第4エンジンだけ異様な壊れ方をしてるとか、なんかそういうね、都市伝説みたいのいっぱいあるわけですよ、
まあ陰謀論というかね、
でなんかその何飛行機の墜落現場で異様に燃えすぎとか、ここまでウェルダンにならないだろうと、だから特殊部隊が現場を焼き払ったんじゃないかみたいな、
そこまで
自衛隊はやんないんじゃないかなっていうか、やったら燃えちゃう気がするんだよな、うちの若手にもね自衛隊のやついましたけど、結構ね言っちゃいけないこと言ってましたね、
確実に漏れちゃいます、
あいつら脳筋だから、まあまあそこもそれはだからまあごめんなさいね、何をもって本当かどうかは別、
まあそうですね、
ですよ、ただ今現状発表されている情報とか状況だけだと、この飛行機が落ちる理由がつかない、
説明がつかない
、だからボイスレコーダーをちゃんと開票してくればっていうことなんだけど、でもすごく平たく言うと自衛隊機のその練習、自衛隊の練習のミサイルが間違えて当たっちゃって、結局 それを隠すために一応原因はそのこの飛行機のボーイング社の整備不良だった、
うんうん、
でボーイング社はアメリカの企業なんですよ、
はいはいはい、
でボーイング社 に責任をかぶってもらった、うん、っていうのが、まあ、一応、まあ、筋としては納得がいくかな、
うん、まあね。
で一応だこの本的には要はアメリカにケツを拭いてもらったから、
うん、
当時長曽根ちゃんですよ、
うん、
大変だったよボーイングね、ボーイングの株価も下がっちゃってさ、うん、まあ、しょうがないんだけどさ、うちも困ってんだよなっていう話になったらしいんだよね、うん、そっからどうやらに日本のバブル崩落が始まってるんじゃないかっていう、
なるほどね、
うん、まあ、それは面白いなと、
うん、
だからなんとか議定書みたいなのやたら法律ができて、うん、アメリカのちょうどいい塩梅にここの外交をこういうふうにしてくれっていうのが、うん、毎年1回調査書みたいなのが出していいっていうのが通ったらしい。
ほう。
で結局ここをバカ正直にちゃんと言ってすんませんでしたって言っとけばこうはなんなかったんじゃないかっていうことをタクちゃんは言いたいわけ。
なるほどね、書いてはいけないね、うん、
でびっくりするぐらい多分ね、これ本当に調べればなんかこう似たようなことを言ってるのは出てくるわけよ、
うん、
その日航機のやつ
とか
含めた上で、
はい、
今後の全体の日本経済の話とか、
うん、
で、びっくりするぐらいこの件に関して話してる人誰もいないんですよ。
ほう、うんうんう
ん、なあ、まあ都市伝説だからまあ言っちゃいいのかもしれないですけど、うん、アカウントバンされるかもしれない。
なるほどね、触れてはいけない。
ただうちみたいな弱小はまあ Google 先生もほっといてくれるんじゃないかなと。
まあまあまあね、いや
かもしれないだろうね、
うん、かもしれない、
うん、
言ってそうだとは言ってない
です、ね、かもしれない、うん、Google の AI がそう判断してる、
うん、こいつら危険だと、
こいつら何余計なこと言ってやがるんだっていう、うん、でもその話自体は面白いかなと思いますよね、うん、まあ、ね、まあ、まあロマンはあるよね、
ロマンはある、
うん、
まあその遺族の方からしたらね、
うん、
そんな場合じゃねえだろ
う
ってい
う話、うん、そういう問題じゃないんだと思う本当に、うん、だからもう自衛隊機の事故だったら事故でそれちゃんと言ってくれて、
うん、ちゃんと正直言ってほしいだろうか、うん、
でもう本当そういうことは全部一切関係なく落ちちゃった後にこの飯塚さんはどれだけ真摯にご遺体を修復したりとか集めてやってたのかっていうことが本当ね書いてあるから本当にねあれだ、どうしようダメだと自衛隊はと、
分かんないけどね、分かんないけど、
で一応だからまあこれ見てる人にね、
うん、
あこれまた消えちゃった怖いな、なんで消えちゃうんだろう、これさっきまで消えてなかったね。一応まあこれ見てる人の特典として、
うん、
一応この動画の特典として一応一つだけ新情報を話すと、私の友人の親父が海事のそこそこ偉い人なんですよ。
ほうほうほう。
でももうご引退されてるんですけど定年で、でそいつん家でよく麻雀やってた若い時で、そいつの親父も帰ってきたら麻雀好きだからたまに半ちゃん入って、
うん、
まあ、大して強くないんだけど、
うん、
チートイツばっかり上がりやがってつまんねえなと思ってて、でも大体こう酔っ払わせていろんな話するわけよ、会議、
うん、
の面白話とか、うん、事故ばっかりだみたいなことを言ってて、
うん、
その責任全部上だもんなってバカを入れるからよって言って、キチガイをさ入隊させたらこうなんだよって、自由が打ちたいって言って入ってくるやついるんだから、そんなやつを入れるんじゃねえっていうのって言って、なんか面白いよと、
うん、
いいこと言ってるよと思って、うん、でそんなのこっちが聞いてるわけじゃないんだけど、うん、覚えてんだよね、日光機さあれやっちゃったなって言ってて、どういうことですかっていうふうに聞いたら、 お前らまだ子供だったか知んないけど、よく分かってないかもしんないけどさ、 JAL 落としちゃったんだよ、間違えて。あれは参ったなって言って、全員配置転換だよ、いろんなところがって言って、今思うとよく分かってなかったけど、うん、冷静に考えると結構重大なことをあいつゲロってたぞと思って、
酔っ払って
、うん、やっちゃったなって言って、あれら目の敵にされてんだよ実はさ。でだからちょっとした事故も怪獣悪いみたいなことされてんだよ、確かにと思って、
うん、
それ以来なんか怪獣の事故って多いような気がすると
思って。確かにね、
なんか怪獣は事故るイメージあるけど、陸地は事故んないイメージあるじゃん、うん、やっちゃうなって言ってて、あ、これは今思うとリアルなことを言ったな、こいつ、
うん、
裏取れてます。
わ、まあ、かりませんけどね。わかりませんけど、
ね、まあ、その方もね、うん、もうご引退されてますし、うん、その方にどうこうっていうわけではないですけど、そうそうそう、当時は多分、まあ、この事件の最前線にいたんだろうなという、うん、これは面白かったですね。だから今までなんかこう、今タクロちゃんが言ってることはパーツパーツでなんとなくは自分も知ってたんだけど、うん、
もう僕もミサイルがなん、うん、っていうのは聞いたことあります。
なんとなく全部つながったなと思って、
うんうん、
やっぱりうまいのよね、書き方が、タクちゃんは。
もうね、何書いたっていいっていうねえ、
ずるいよね、うん、死んじゃうから何書いてもいいっていう、うん、このすごいよね、何がすごいって、これ結構売れてるらしいんですよ、
うん、
アマゾンとかでも、うん、結構売れてるらしくて、書店ランキングにもバンバン並んでるらしいんですけど、一切メディアが取り上げないらしいです。
あ、
そういうとこだぞと、
うん、よくないね、
よくないね、実は面白いからね、
うん
うん、まあ読んでもらえればなるほどなという。あ、ぜひぜ
ひ。でもまあこれ以上言ってバンされてもあれなんで、ね、うん、
これちょっとナオトのナオト温度とかで
ないないない
ない
ないないない
ない
ないないないない、しょうがないです、わかんないですもんね。
あともう一個情報を付け加えるとすると、別にこれは裏はあるわけでも全くないんですけど、うん、自分がやってた当時やってた、テレビ番組を伏せますけども、うん、いろんな事件だったりそういうのを真相を暴く的な側面はあったんですよ、
はい、
で自分じゃないんですけど、自分の先輩がこの日航機のことを取り上げようとして、うん、まあ、別になんか新しい事実うんぬんってわけじゃなくて、うん、まあ、整理をしようみたいなところが大きかったのかな、はいはい、で、まあ、ご遺族 の, あの方の悲しみっていうのはすごいから、うん、それと最後一緒に御巣鷹山に登って、みんなで手を合わせるってところで番組的に終わらせようっていう企画書、はい、まあいいんじゃないですかと、
うん、
まあ、事故は事故だからっていう感じで、はい、最初ねそれをやろうとしてたんですけど、急に全然違うネタになってました。
異常外力が
全然ウェブの記憶じゃなかったと思う。なんか、まあ、時々あったからそういうのは、うん、スポンサーの絡みとかで、うん、なんか俺なんかあったんですかトラブルとかが、なんかわかんねえけどさ、こっちのネタよりこっちの方がいいんじゃねえかって急にプロデューサーから、局のプロデューサーから言われてさ、うん、もういいんだけどさみたいな感じで取り上げられなかったっていう過去はあります。取り上げてもいけないっていう、
まあ何が真実かは
わからない。でこれにひもづいた階段が1個あるんですけど、群馬の方の実家に帰ると、まあ、まだ当時小学生だったその女の子が実家に帰って、家族や親戚がちょうどいないタイミングでどんどんどんどんとドア叩かれて、そしたらもう開けたらすっげえなんかちょっと煙い感じのおじさんが立ってて、水をいっぱいください、うん、怖いけどなんか動かないから、
うん、
水いっぱいあげて、そしたらありがとうございましたって帰って、でそれでまた 2,3 分したらまたどんどんどんどん今度女子、親子連れが水をいっぱいください、うん、それが何回も続いて、そしたら親が帰ってきて、うん、なんだあれはと思って、なんかあんな人いっぱい来たんだよみたいな感じで言ったら、って言ったら、したらもう台所にいっぱいコップが並んでるから、うん、どういうことなのっていうふうに来て、おかしな話だねって聞いたら、それが8月13日、うん、で、まあ、御巣鷹山の近くに住んでるっていう、まあありがちだよね、階段的にはね、
階段的には、
うん、なるほどなと、それは聞いたことがある、
うん、なるほど、
はい、っていう感じです、
はい、
はい、ということで、今回ですね、あ、こちらをもしかしたらちょっとなくなっちゃうかもしれないんですけれども、あのちょっと告知の方がありまして、うん、あ、そうだ、ちょっと一瞬5秒だけ間を持たせてもらって、
わかりました、5秒ね、もう5秒経ったんじゃないですか、まだ経ってないのかな、まあ茶松さんがいなくなってしまったので、まあ何が一つ階段でもしますかね、
はい、
あ、階段でしょ、告知がね、
告知用にこれを用意しておくの忘れてました、8月30日金曜日から、うん、漫画家堀守という映画が公開されます、
はい、
新宿ピカデリーほか、うん、いろんなところでやらせてもらってます、山下幸喜さん主演で、はい、槙原紀之さんがエンディングテーマなどを歌っております、でこちらを、いろいろと、絡ませていただいておりますという、
ほう、
ことで俺たちのね岡部隆さんも、
おお、あの隆さんが、
はい、
出てらっしゃる、
隆も出てるよと、
なんで僕に声かけてこなかったんですか、
売れてないから、ね、売れてないから、もうちょっと売れたら、
もうちょっと売れたらね、
もうちょっと数字持ってないと、インフルエンサーとして
ぜひ
こちらの映画やってますんで、ぜひよかったら、お近くで劇場でやってるところがあったらぜひ見に行ってもらえればなというふうに思います。試写を見たお客様からルックバックよりこっちじゃないかと、同じ漫画家ものでも、うん、こっちが本物のルックバックだという最高の褒め言葉をいただきましたんで、
素晴らしい、
はい、非常にいいお話ですね、3人の幽霊が漫画家の前に現れて、一緒に漫画を描いていくというちょっとミステリーチックな話でございますということで、ぜひ真面目に宣伝しちゃったね、
うん、
なかなかないんですけどね、あまり告知すること、
告知ね、なかなかないです、
はい、はい、っていう感じでございます、はい、はい、
ぜひよろしければ、
普通だったらじゃあちょっと北野さん考えます、
もうぜひですよいいですから、ギャラとかいらないですから、
北野内さんの役にはまるのがないんだよね、
あるでしょう、
いやいやいや、だって内山君枠でしょ、
高校生役とかで
高校生無理だって
あるでしょうよ、
高校生岡部さんの息子が高校生も無理なんだから無理よ、
何かあるでしょう、
ないのよ、
の
内山君枠は内山君呼んじゃうのよ
この川で川遊びしてる高校生、
いや抜けにいらないよ内山くんは
ね、この川で、
いやいや、そギャラとかじゃなくて、う
ん、いるでしょ
う、内山くんは
幽霊の一人でもいけるじゃないですか、
いやそれはメインどころだから、
ね、あ、そう
か
そうか
それはダメですよ、
じゃあ誰役だろうな、
通行人とかじゃない、
ああじゃあ
通行人も
漫画家はいけるじゃないですか、
それ主人公だから
同僚の
同僚漫画家、
同僚漫画家、
話膨らむよね、そうするとね、うん、
同僚のアシスタント、
アシスタント超えすぎでしょ、だから難しいのよその辺が、2あったらじゃあぜひ、
2あったら2作ってくださいぜひ、
はい、いいですよね、漫画に隠されていた君が残した秘密、
ないよそんなことないよそんなこと、
あるの大変だった、2年ぐらいかかってたからここまで、
すごい、
ここまでたどり着くのに
素晴らしいじゃない
ですか、8月30日から公開ですんで、うん、大阪の方とかもやる と思います。九州とかもやると思います。で、全国公開まではちょっとあれなんですが、全国というかもういろんな映画館でやるまではいかないんですけど、うん、主要都市ではどっかでやってる感じにはなんとか持ってきましたんで、
皆さんぜひ
ぜひ
漫画家
堀守もよろしくお願いいたします。はい、こちらのチャンネルをご覧の方は最低3回は見に行かないと、うん、北之内さんがヨラヨラ来ます。
ああ、そうですよ。
はい、
うん、私の生き量
が来ますということで、よろしくお願いします。はい、
はい、
ということで、ぜひちょっとね、今後とも、ミルク放送局こんな感じでやっております。ちょっとね、編集とかしてないのでお見苦しいところはあると思いますけど、はい、編集をしないということを哲学にやらせてもらってますんで申し訳ございません。あと告知等もそうですね、こんな感じですけれども、あとツイッター X やってますんで、シャープミルク放送局で、感想等をつぶやいていただければなと思います。はい、あとはいろいろそうですね、つれづれ草というコーナーもやってますんで、感想をですね、お便りなどかでもいただければと思いますんで、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回も、ミルク放送局、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回、バイバイキーン、
また来週。